リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りをご紹介いたします。紹介するのはてっぺ
い
と、
はい、まんまふみやです。よろしくお願いします。
今週もたくさんのお便りいただきましてありがとうございます。
皆さんありがとうございます。
まずは、
はい、
お久しぶりのシトロエンさん、北海道からでございます。
ありがとうございます。
最近ご無沙汰でございました。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さん1月は忙しいんかなっていう、
まあ、そうでしょう
ことでしょうね、おそらく、
うんうん、やっぱりいろんな用事がやっぱりずっと固まってたり、止まってる人もあるやろ
しね。皆さんお元気ですか。
はい、
迷惑メール常連のシトロエンですと。
何の何のこの
迷惑メールは。これどういう意味か分かりますか。
分からん。
僕のマイクロソフトのメールソフトがシトロエンさんのメールを勝手に迷惑メールに分類してしまうという。
あ、言うとったな。
嫌味です、
うん、
まあまあまあ、僕らに対するちょっと主張ですね。
うん、まあ
な、シトロエンさんの、
はいはい、まあそれは誰がやってるか、わしはやってるんちゃうけど、ね、
勝手にしおるんですよ。僕迷惑メールじゃないメールにチェックしてるんですけ ど、
あ、なるほど、
そんなんあるんですよ、そういうメニューがね。
あ、なるほど。
迷惑メールじゃないですよってしてるんですけど、それでも来るんですよ、うん、あれがね、ちょっと謎なんですよね。
よほど何か、ね、うん、
題名がないからとか、何なんでしょうね、うん、
まあそういうことにしとれんさん
引っかかってないね。特殊なメールアドレスやからかな。
そうですか。
まあ、理由はわからないけど、
はいはい、
まあ、そんなことで、
あ、それで、まあ、こういう自己紹介にちょっと使わはったわけです
ね。そうです、ね、今回は迷惑メールに入ってませんでした。
わかりました。
普通の受信ファイルのホルダーに入っておりました、
はい、よかった、はい、
北海道の室蘭も連日氷点下の日々が続いています。
あ、そうみたいですね、
はい、寒いんですか、
はい、
なので水回りの凍結防止のため、
うん、
最近は石油ストーブを使い始めました。
なるほど、はい、
水回りの凍結防止のためですよ、
うんうんうん、
別に体温めるためとかじゃなくてね、
うん、
まあ、
だからそういう人かんと、うん、トイレの水が凍ったり多分水道が凍ったりするってことでしょうね、
まあ、大変なことになりますからね、
まあ、それはもうこれは起こしたらね、はい、えらいことです。
幸い 2階に住んでいるので、
うん、
下の階の暖房に助けられています。
なるほど、これいいですね、
うん、まあ、集合住宅とかね、
いいですね。
もしくは2階建ての家とかやったら下からのあったんかみで、あ、まあ、幾分か助けられる。
いや、だいぶんちゃいますよ。
凍結が なくなると、うん、まあ、なくなることはないかもしれないですけど。
いやいや、だいぶんちゃいますわ、
は
い、
何せ一軒家では、
うん、
地上の冷え込みの影響もあり、
はい、
集合住宅の3倍程度の灯油代がかかるそうですと。
そうですか。
ということは、まあ、シトロエンさんは一軒家ではないということですね。まあ、
そういうことでしょうね。 2階建てか3階建ての、まあ、集合住宅に住んでおられるという、うんうん、ことが考えられますね。
まあ、この文章からなんか推測するに、はい、
うん、
ああいう雪国では1階にあんま住まん方がいいんですかね。
なんやろ、
いや、その地上の冷え込みでって
こと
で、
まあ、それ部分から言うとね、
だからできたら3階建ての真ん中が一番いいかもしれない。
まあそうでしょ
うね、上から下からあったかいみたいな、ね、
まあ、まあまあまあそうでしょうね。まあマンションの場合やったら1階と最上階やめた方がいい。
そうですね、
まあ、それはまあ割と寒いとこでない時にも言いますわね。
あの特に暑い時はね、
経済的な意味でね。
そうそう、暑い時も
帳簿とか別ですよ。
一番頂上はあかんのですよ。
まあ寒い時もそうです
よ。屋根からの直接来ますから ね、
ねえ。
さて、もうすぐ開局8周年8年ですね。
ああ、そうなん
だ。少し早いですがおめでとうございます。
ありがとうございます。
確か2月28日ですね。
あ、そうでしたか、はい、
では近況報告です。
おお、
2年に一度 2CV の車検が無事に終わりました。
あ、よかったです。まだやっぱりね、頑張ってますね。
おめでとうございます。
おめでとう、これは嬉しいですよね。
一度僕らもちょっと乗せてもらいまして。文雄君は乗ってなかったっけ。
僕はまあ、あのエンジンの音とかね。
あ、そうかそうか、
中身にしてもらったりしましたけど、
僕は乗りましたからね。
試乗はしてません。
あのクソ暑い大阪の新御堂を、あのあっちの南森町方面からですね、千里中央を向かって走ってくれまして、
うんうんうん、
まあ、あのオープンカーで走る淀川は忘れられないですね。あの太陽の下、
ね、
暑かったです。
僕はこの千里のね、シトロエンのあの何ちゅうんか、売ってるとかあるじゃないですか。あ、こういう意味で
売ってる代理店、
代理店っていうのがよう売ってるとか、
車屋、
車屋さん行って、はい、まあ、うちの長男がいっぺん試乗したいからどうやって誘ってくれたもんやから、
ああ
ピカソいう車乗りに行ったんですよね。
はい、聞きましたね。
うん、ほんでその時に、まあ、実は僕の友達があって、まあ、シトロエンさんのこと話したら、うわーってね、みんなも感動しておりましたですね。まあそれほど珍しいというのが、
いや、あれね、冬乗っても地獄やと思う。あの車暖房ないんちゃうかな。
まあ暖房する余裕ないかもしれんね。
エアコンなかったです。だって、
うん、それはないです。
クーラーがなかったから、
うん、まあ、ところが可愛い窓がついておりまして、
ね、まあまあまあね、うん、いや、てか、いや、だから暖房の話僕してるんですけど、暖房ないんちゃうかなと思いまして、
まあそういうもんはない、
ね、車検は実家の近く埼玉大学の正門前にある工場に頼んでいます。
あ、ちょっとあるんですね、行きつけの工場っていうか、
はい、埼玉大学行きのバスに乗り終点でおりますが、終点は大学の門の、ま、中です。え、門の中、
大学へ行くバスでしょうね、これ。
そう、そうみたいですね、うんうん、そこに黄緑の物体と 物理学賞受賞の垂れ幕がありました。
あ、そうですか。
写真を参照してくださいということで、
有名な人の、いやー面白い、これノーベル物理学賞受賞と書いてますね。梶田隆明先生いうんかな。もう最近捉えた方ですよね。
なるほど。
ね、埼玉大学の方だったんですね。
みたいですね。でこれがそのロータリーの真ん中の芝生に生えてる、
はい、生えてるっていうか置いてる、
まあ、まあまあ植物じゃないですけど、
彫刻ですね。
ね、なんかあの金属、薄い金属を、ね、貼り付けたみたいな、はい、
なかなかユニークなもんですね、うん、
まあ、ベータとか書いてますよ
ね。え、まあこういうやっぱり物理学とかのとこやから、こんな記号が出るんかな、
アルファか N か分かんないですけど、
うん、なんかイコールのところに割る、なんとか割る
の、あ、ニアルイコールみたいなやつですかね。
面白いですね。
これは何でしょうか。これ馬の蹄みたいな、
これはなんかあの
遺伝子ですか、
ね、うん、あの細胞かなんかのずっちゃいますか
ですかね。
はいはい、おお、こんなのあるんです。埼玉大学ってそんな
の
が来ない
ね。 みたいですね。まだこの賞は続いているんですね、はい、と書いてます。
あ、そうですか。
このノーベル物理学賞、
あ、まあ、これはまだ当分やまらないんちゃいますか。ノーベルさんがね、あの火薬発明しはった人が始めはった言うてますもんね。
次は来月開業予定の北海道新幹線ネタですと。
あ、今これで一応終わって、この話
は、はいはい、今度は北海道の新幹線、
はい、わかりました。トゥーシブイから変わりましたね、はい、
東室蘭駅構内の新幹線コーナー、特にポスターの添付写真をご覧くださいと。
ありがとうございます。
これですね。
うわー、すごいですね。この文字がこう大きな字で出てますね。
なんで書いてます？
3.26 と書いてるんちゃいますか。
3月26日
ということでしょう。これ 3.26 ということはね、2016とも書いてますね。クルベーって書いてますけども、もうこの言葉なんか、クルベーというのは ね、
うん
うん、北海道のひょっとしたら、はい、お国名前の言葉かも分かりませんね。クルベーって言うんでしょうね、はい、
美術大学出身の御体、一言どうぞ私は土産子ではないのでご自由にと。
ありがとうございます。
このポスター見てどう思われるかという、
は
い、どう面白いですよね。
うん、
あの6の穴から、6の丸から、うん、例の新幹線が、
はい、
ちょっとこうパースついた感じで、
そうですね、
奥から、ね、前の方に飛び出るみたいな、
は
い、
なんか、こんにゃくをこう後ろから押してニュルニュルと出てきたみたいなね、ところてみたいになってますね。
ね、
はい、
3種類あるね、
みたいですね、
あの車掌さんが敬礼してるポスターもあるし、
まあまあ素朴いうのか分かりやすいよう言うたらですね、
この真ん中のポスターがなんかちょっとこう、
うん、
何やろこれ、俳優さん使ってんのかな、
みたいですね、
4コマ漫画みたいなコマの中に、
なんかいわゆる僕の色眼鏡が描いた人もいてますね、
はい、グレイって書いてますね。
グレイっていうんですか。
グレイっていうその4人組のグループがいてるんですけど、
団体ですか。
そうそうそう、
まあ、
バンドですよね。
なるほど。この北海道の新幹線でちょっとクジラみたいな格好してるんですよね。よう見ればね、マッコウクジラみたいな感じですよね。
薄いですね。
口が前にずーっと切れ目が入ってましてですね、ま
あ、ちょっとこれ誇張してる感はあるかもしれないですけどね、
うん、なかなかユニークなスタイルの、
はい、色が面白いですね、
うん、
この色、
あ、色ね、
新幹線の色がね、
あ、ほんまですね、あんまりなかった色ですね、うん、今まで
何色、青でもない緑でもない、うん、
ちょっと蛍光色の青みたいな ね、不思議な感じですね。これは実際見たらどうか分かりませんが、
以前ごめんやすの時映画ポスターだけ見て映画のストーリーを想像する企画がありました、あんな感じでと言ってますが、どうでしょうか、まあ、あんまり文雄君はそんなに何も思ってないみたいなことがあります、
はいはい、なんかちょっと 3.26 中が明けになりまして、はい、なんか革命でも起こるんちゃうかと思ったんですけど、
なるほど、
はい、そうじゃないですね、開業ということですね。
最後に S 大学の息子は2月4日より春休みです。
おお、そうですか、よかった。
大学って春休みありましたっけ？
はい、いやー、もう忘れました ね、
僕なんかもう365日休みでしたからね。
はい、うん、まあ、私もそれみたいな感じやね。はいはい。
集中講義や歩行がなければ、しばらくのびのび。
ああ、よかった。
公平ができる前に、競技カルタの段位を取りたいと言ってます。
あ、なんとな、
ね、クラブに入ってありますよね、確かね。
競技カルタがもう一番得意なんですよね。
そうそうそう、
あれ、不思議やね。まあ、いかにもさ、関西の大学やね。
そうですね。
しかも、S 県の大学やっていうのはよう分かります
よ。滋賀県でしょ？
そうですよ。
文雄君のとこでしょ？
まあ、そう、あこはね、昔から、いわゆる競技カルタの、神社がありますからね。
大見神宮でし
ょ。大見神宮です、はい、
最後に皆様お体大切に。
ああ、ありがとうございます。
ちょっとね、僕らもちょっと喉がちょっと今調子悪いというか。
ああ、なんでかね、
うん、いや、あのなんだろうね、これやっぱ空気汚れてるんかな。
あ、そうかね。
いや、そう思わへん。
うん、
いやいやいや、じゃなくて喉悪いやろ。
うん、なんとガサッとしてるんやけどね、うんうん、
なんか鼻ついてんで、
ほんまに、
うん、
なんやろね。あ、これなんか、うん、おなんか食べ物でしたね。
やっぱりそれ乾燥してるんちゃいます。そんなついてるから、ね、はい、というわけで北海道からシトロエンさんでございました。
はい、ありがとうございました。お気にすみません、久しぶりのお便りでございました。はい。
ようしゃべんな。
うん、しゃべるよ。しゃべるのが商売やからね。
え、お次はですね、ヌーさん。
あ、ヌーさん、
ヌーさんね、また文楽ですよ。
まあそりゃそうでしょうね。あの方も文楽って人と
久しぶりですね。行きましょうか。
はい、行きましょう。
今回は文楽新春公演の夜の部で上演された近松門左衛門作、うん、
はい、
国戦や合戦、
はいはい、
よく聞きますなこれ。
そうですね、僕合戦って呼んでました、はい、合戦なんですね。
まあまあ、どっちでもいいんちゃいます、
まあまあ、しかしまあこれわざわざ振り返らなくてくれはる、合戦
についてレポートいたします。
はい、ありがとうございます。
中国人の父と日本人の母の間に生まれた実在の人物丁成功をモデルとした創作です。
なるほど、そうですか。丁成功さんですか、
うん、
台湾との深い関わりがありますね。
国戦や合戦、
はい、はいはい、合戦、はい、
長崎県平戸の浜に、
うん、
民国の皇帝の妹の
姫、
姫、
うん、
妹姫、
まあそう呼んでもいいんちゃいますか。
妹の姫を乗せた船が漂着しました。
はい、
それを助けたのが和藤内後の丁成功という若者です、
はいはいはい、
長崎県が舞台ですね。
舞台ですね、はい、
元民国の重臣だった和藤内の父は、
うん、
妹の姫から、
うん、
民国が脱藩国に滅ぼされたと聞くと、
はい、
先帝、前の皇帝ってことかな、
うん、そうでしょう、
先帝の恩に報いるべく、
うん、
息子とともに民国を再興しようと、再び起こそうと、
はいはい、
一家で諸越に渡ることを決意しました。
なるほど、はいはい、
諸越というのは中国のことですかね。
まあそうでしょう、この場合はね、はい、
その後諸越へ渡って虎退治したり、
うん、
肉親を亡くしたりしますが、
うん、
和藤内たちは味方を得ることができて、脱藩国へと征伐に向かうのですと、
はい、
これ脱藩って言ったらトルコとかでしたっけ、
まあ、あの辺か ね,
ね、
まあ、
今モンゴル、
我々の番組は亀岡ですけどね
それまた別の人でしょ。
そうですか、
まあ、あの人ももしかしたらね征伐された側かもしれない
国戦屋さんに、ね、やられたという今はね恨むってやった人多そうですね、はいはい、
本公演はここまでと。
あ、なるほど、
まあ、その征伐に向かうところで終わるのかな、
まあ、ちょっとあとなんか期待を満たして、
そういう余韻を残して、
ね、うん、まあこういうことでしょうね。
今回この作品の中で一番楽しみにしていた、来て、したい、していて期待通りだったのが虎退治です、
は
い、
おお、そうですか、へえ、これがあったんですね。
諸越に到着し和藤内は、うん、和藤内と母親は一旦父と別れ、
はい、
千里ヶ岳という竹やぶの中を通って目的地へ向かいますと。
またこれすごい大きな竹やぶですね。
やぶの中を歩いていると、
うん、
大勢の人の声や太鼓の音が聞こえてきて、どうやら虎狩りが行われているようですと。
面白いですね、
そういうのあるんですね、虎狩りっていうのは。
まああったんでしょうね、やっぱり なんとかせないといけませんもんね、うん、あれも、はい、
すると和藤内たちの前に虎が現れました。
なんとな、
和藤内は虎と取っ組み合いを始め、うん、
はい、
見事にねじ伏せると、
はい、
母から渡された伊勢神宮のお札を虎に向かって掲げます。すると虎はおとなしくなりました。
は
ー、見とこうもんですよね。
いや、わしあれ思い出しました、あのピョンピョン飛ぶやつ、
はい、僕もそれちょっと思い出した。ただ掲げただけですからね。
まあまあまあ、はい、
そこへ虎狩りの一行が現れ
、
脱藩国への献上品だから虎を渡せと言います。
なるほど、はいはいはい、
和藤内は虎の首にお札をかけました、
うん、
すると虎は相手にと向かって飛びかかり、
はい、
和藤内も一行の
一行
の頭目を投げつけます、
はい、なるほど、
これどういう意味ですか。
いや、一行ちゃん、その虎を追いかけてきた集団の中の一番偉い人をですね、
はい、
和藤内がバーンと掘り出した
んですよ。あ、まあ、そう、あ、
虎の味方になったんですよ、和藤内は、はい、
それをはたまらんとばかり、うん、虎狩りの一行は和藤内の家来となりました
あ、これ結構急転直下、ね、解決しましたね。
そして母を虎に乗せて皆で目的地へと向かうのですと。
あ、
まあ、その脱藩退治に行くということですね。
なんか桃太郎さんみたいですね。
あ、
やっぱり
大陸になるとね、猿が虎になるんですかね。
い
や、ま
あ、ごついですねこれお母さんもしかしいいもん乗られましたね。
そうですね、
またがってはっても気持ちいいわね。
ちょっと僕も一回乗りたいですね。
それはまあ誰でも乗りたいですよね。
この前天王寺動物園行ったら、はい、あのね、なんとかドラってやつがおったんですよ。
あ、そう、アムルドラです。
アムルドラがおって ね、あのものすごくごっつかって、あ、こんなに乗ってみたいなって。
いや、僕らの知り合いの人でね、
はい、
あのアフリカで、あの、なんていうんですか、あの、次の砂漠で出てくる動物があるじゃないですか。
ハエナ、
ハエナちゃんが月の砂漠へはるばるといたコブの2つあるラクダですよ。
ああラクダね、
ラクダに乗って、
はい、
落とされた人もいましたね。首からストーンと落ちた
り、結構高いですからねラクダ、はいはいはい、場所が高いですからね、
まあ、そんな体験持ってる人もいてはりますね。
トラに乗って落とされた体験してみたいけどな。
これはちょっと
そのまま食われたりしてな。
まあまあただじゃすまんでしょうね。
このトラ退治のトラは人形ではなく人間がトラのぬいぐるみをかぶっています。
もうかなり具体的ですね。
なのでこの場面に限り通常の平らな舞台となっていて、人形使いは全身が出ていますと。
あ、なるほど。
だからあの手前のある背景とか、そんなのがないってことですかね。まあ、まあ前の隠す、手前というか、
ね、
そうですね。
だから机みたいなやつはなかったんですね、うんうん、
虎の顔はよくできていますが、本物の虎よりも瞳が大きくてとても可愛く見えます。
なるほど。虎ってあれぬいぐるみとか人形になっても目大きくなってますね、今も。仲いいですか、はい、
四つん這いになったところは猫に近い感じがしました。
なるほど、はい、
丸山応挙の虎の絵に近いと思ったのは私だけでしょうか、う
ん、なるほどね。まあ虎っていうのは江戸時代の人はまあ見たことない人が多かったでしょうからね。もちろん虎も来とったんですよ。将軍献上とかされとったんやけど、めったに見られなかったからね。
まあ、丸山応挙自身も虎は見てないとかね。
いや、ひょっとしたら見てはないか
もわから
んね。
なんか猫から虎を想像した
ん
ちゃうかとか、
まあ、大きい人はね、まあ、象でもだから見たことない人が描きますとですね、
うん、
いや足が短くなったりするんですよね。
よくは見てもね、
いやいや、足はもうはっきり、
ね、頭がやたらでかくなりましたからね、ま
あ、あれはね、構想がちょっと失敗したんですよね。
あれ京都の虎、京都のライン、あ
動物園ですね。
京都の、はい、あの象やったな。
頭から描いた玉やからね、つい大きなってしまって、はい、後ろが縮みましたね、はい、
またこの虎はとてもサービス精神が旺盛で、最前列のお客に威嚇をしたり、
おや面白いですね。
ちょっと獅子舞みたいな感じですね。
ちょっとかぶってもらってもいいですね、いっぺんね、
はい、太夫と三味線がいる床にも乱入していました。
傍若無人のやつですね。
すると、太夫かな、まあどっちでもいいですか、
太
夫さんは
決まってると思
いますけど、扇子を出して、
はい、
虎の頭をピシャリと一発お見舞いしました
なかなかおもろい分
なんですね。虎はあえなく退散。このような通常ではまず見られないようなことも起きてとても面白かったですと。
これ面白いですね。
これね、あの新春やからやと思います
わ。まあね、サービスですね。
そういうことですね。
サプライズ中
学校の、ね、まあ年の初め文楽見て皆さんありがとういうこともあったんちゃいますかね。
いやもうまあ普通の時見られんことしましょうという。
そういうことね。
あこれいいです ね、 ね、面白いですね。
来年も来てやという。
まあまあそうよ、来年あんた叩くかもしれないよね。
来年は象が出ます
ね。なるほど、象が食いしめますか。うん、はいはい。
トラ退治、やたら頭のでかい象が出てきてね。
なんそうかもしれない。どこの象や言うたらね。
なんか
牛の北市かの。
近江の馬場が書いた
後
トラ退治といえば、鉄平さんの千葉市美術館ボラボラの團十郎のトラ退治ですね。
あ、なるほど、
はいはい、私はこの話が耳に入った時にこう思いました、
はい、
もしかしたらこのトラ退治の芝居が国戦や合戦だったりして、
あ
市川團十郎のそうなんですあれやったんですね。
うーん、
だとしたら奇遇だわと。
なるほど、
国戦や合戦の、まあ、その演舞やと演技の最中かなみたいなこと
あるんですよね。あるいは関係がどっかであるかもしれない。
そ
う
です
ね。
それで即パソコンで検索しました、
うん、
例の千葉市美術館の團十郎の虎退治の記事がヒット、はい、絵を見ることができましたが、解説を読むと芝居は国戦や合戦ではないと分かりました。
あそうか、
残念。
分かりませんでしたけど、もっと調べたら、
はい、それでは次回も楽しみにしていますと、
はい、
あの今ちょうどねこのスタジオのここにあるんでちょっと見てみましょうか。
はい、見てみましょう。
千葉市美術館の、
あなるほど、パンフレットっていうか、
はい、
本ですか。
そうです。
ああ、まあ立派な本でしたね。
これちょっとねいつでも見えるようにしてるんですけど。なるほど。ちょ
っと、もうなかなかね、
じゃめちゃめちゃ重いんですよこれね。
厚さが3センチ。
千葉から持って帰るの大変でしたからねちなみに初期浮世絵展は2月の28日まで。
まだまだ行けますね。
まだまだ行けますね。千葉市美術館でやっておりますので、
はい、いい展覧会みたいですよ、
ね、ぜひ皆さん行ってください、うんうんうん、ここのねまずこの表紙に、この本の表紙はまさにその
壇
上の虎退治の絵なんですよね。
なるほど、あのその部分的にちょっと再構成してるんですね。
そうそう、でねどっかにね、あ、うん、なんかね一番目立つところにあるんですよこの分厚い冊子の真ん、あこれですね、あ違う、これ鳥居清正の金太郎と熊やな。
あ、それどうしても熊でしたね、今の黒かったですね、
うん、どこにあるかな、ここもちょっと付箋打っといたらいいんですけど。
お前でしたね、こんなことがなるとは思わなかった
もんね、はい、いやいやいやいや、以前ねちょっとこう、あこれですわ、これ。
あそうですか、
二代目市川團十郎の虎退治と。
あ
これはね、
はい、
何の演目やったんかな。
あるいは誰が書いたんですかね。
これはね、
はい、
初代鳥居清正さん。
ああ、初代の清正さんです
かね。
はいはいはい。
虎を足で押さえつけ、
はい、
虎を足で抱えて押さえつけ、口元に手を入れて組みひしぐという二代目市川團十郎の豪快な荒事の演技の姿で、ひょうたん足ミミズガキの画法、要するにあの、もう筋骨隆々で、へこんでるとこはへこんでるってやつですね。
ミミズガキね。
はい。
これ名前言
ってますもんね。墨摺りに炭を用いた彩色により素朴ながらも力強い魅力を放っていると書いています。ただ何の、まあ、これよう読んだら書いてるんでしょうか、うんうん、まあ、そのいわゆる国戦や合戦ではなかったと、
ないという、
まあ、ことですね。
ホームページに載ってるんですか、間違いないでしょうね、はい、
ちょっと置いておきましょうこれ、ね、はいはい、上に戻すも大変なぐらい重い本なんで、
本当ね、立派なもの出しありましたね。
これいただいただけでもね、千葉行った甲斐があったということです
ね。ほんまですね。はい、
参考された資料第141回文楽公演パンフレットゆか本、
はいはい、
そして文化デジタルライブラリー国選や合戦という、
なるほど、
まあ、そういうインターネットで の、あの図書館みたいなのがあるんですかね、
はい、ありがとうございます。これ書いていただきますと記事の信用性がぐっと高まりますもん
ね。
ありがとうございました。
でヌーさんによる国選や合戦レポート終わりです、
はい、ありがとうございます。
近松門左衛門が作ったらしいですね。
あ、なるほど、このやったもね、
はい、訂正子がモデル、
はあ、今なんか近松門左衛門のドラマをまたやってるんでしょ、 NHK さんに違いますか。
あ、なんか今、あ、なんか以前もやってませんでした。
うん、なんか今
以前というか2年ぐらい前に
結構その構想が面白いというようなことを聞きましたけどね。時代もちょっと面白い時代
になって、まあ、ぜひ文夫君は、
いやいや、まあわしは見る権利はありますけどね。
そうそう、資格あります
から、ね、はい、なんか数万円払ってますんで、ね、はい、僕は、はい、わかりました
またそれ言うか。
いやいや、言いますよ、
ヌーさんでございます、
はい、はい、ありがとうございます。
文夫君ある？
あ、わしの方はですね、はい、こう、あの、まあ、タブチャブさん行きましょうか。
鉄博士、
はい、鉄博士ですね。どこ押したらいいんかな。電気はどこつくんですかね。この辺つくんですか、ね、
どこで押してもつきますね。
はい、タブさんの方から便りが来ております。立春を迎えたとはいえ、今朝も寒さが厳しいですが、おかわりはありませんでしょうか。先月久しぶりの家族旅行で氷見に行って以来、出かけ癖がついて毎週末にどこかに出かけたくなるので困っております。
あ、氷見って例の魚がいたら高かった
ところで食えんかったよな。ブリを食べよう思ったら1本が20万もして
ですね。天然ブリですね。
天然ブリはまあ残念ながら氷見の天然ブリは食べられないんだという
ようなこと。福井でしたっけ。
氷見ですよ。富山県です。
あ、富山県ですか、
はいはい、富山県ですね。それでこう涙のマークがついております、はい、先立つものがなくて、
うん、
先立つものって分だけやないけど、ね、お金ですよ ね。先立つものがなく、何だか謹慎を申し付けられた下級武士のように、休みの日は家でゴロゴロしておりますええとこ行きましたね。食べちゃったんで武士になってありますと思いましたけどね。はい、はい、まあ近所の散歩ぐらいはしておりますがと書いてありました、
それでほんまに外出ないんですね。
みたいですね。
近所の散歩だけって言ったら、
まあ、まあ、なんせ先立つものがないので、ね、外行ったらやっぱり喫茶店入ったりしますとね、先立つものが。
なんか定期使ってどっか行ってもいいんちゃいます。
まあね、
仕事と変わらんか。会社
員の方ですから定期を持ち歩くかもわかりませんけど、どこ行ってもまあ金はいるでしょう。
うん、ね、
ちょっと駅降りたらやっぱり駅ない
。ふみよくんみたいに水筒とパン持って行ったら金いらないですよ。
それはもうね、
あの、おはぎも食べずにね。
はいはい。あの、
餅も食べずに。
お金のない人はそれぐらいね、やっぱり
本も買わずに。
何も買いません。はい。ゴロゴロしてます。まあ近所の散歩ぐらいはしておりますがと、それで少しは旅行費用もたまるかなと思っていたら、ね、こんだけ苦労してるから、
うん、
旅行の費用がたまるかなと思っていたらと書いたんですね。嫁さんがってことは奥さんのことですが、嫁さんが
そこまで訳さんで
よ。いやいや、まあね、車を壁にこすって傷つけてしもうたということであります。まあすでに1回こすってくれているので、もうあの最近車壊れてですね、早速こすられたんですよね、奥さんがね。
あ、
でそれ本当に2回目やということで
慣れてないからね、
まあ、大きな車なんて思いますわ。
いやいや、だから別に小さいでも大きいでも慣れてなかったらね、難しいんだ車の運転は。
そうですか。まあ、まあ、すでに1回こすってくれているので仕方がないかなと思い、
はい、
つつ確認、傷の確認に行くと、
はい、
後ろのドアがへこんでいるやんと書いてありますわ、
はいはいはい、
これは傷ではなくて破損ですと、こういうふうに書いて、まだ涙マークがあります。
あ、
まあ他の人の体や財産を傷つけたわけではないので、それは良かったとして、さて、この破損の修理、破損を修理すべきかどうか、
うん、
修理してもまた傷つく
という
奥さんに悪いこと書いてもらうな。まだ傷つくだろうし、ドアの機能は損なわれていないので、このままでもいいのかなとは思ったものの、一応修理屋さんに出向いて相談したところ、カッコ書きで修理屋さんの言葉書いております、ドアの交換になるので5、6万円はかかるかなとのこと。びっくりマークですね。嫁さんはひそくりで修理すると言っていますが、そんなお金があるのなら旅行の費用に足してほしいとか言ってますけど、勝手なこと言うと旅行ばかり言ってますね。
それ交換って結構大事ですよ。
普通1枚とも、
へこんだだけやったらね、裏側からこう、
いやもうそれするよりも交換の方が安いんちゃいますか。
あ、そうな
んかな。この頃結構あの中古の部品がありますもんね、交換ね。八幡の辺り行ったらね、
まあ、けどタイヤ交換するわけじゃないからな、ドア交換
5、6万と言わはった。だから多分中古のドアに丸切り替えるっていうのは、
もっとかかりそうやけどな、
ね、だからその辺も僕もちょっと、普通の常識よりは車1台のドアにして、ドアとして安いの
か、いや安いですよね。
だからまあおそらく多分そちらの方の流れ部品やと思いますが、
それ勝手に言うとあかんやつ、
そうですね、
ちゃう言うてる
から決めつけております。はい、旅行費用に足しにしてほしいとか言ったんですね、嫁さんがね。その
修理代をね、
ひそくりを作ってるんやったとか言ったら、はいはい、へそくりに対してずっと怒ってはるんですよ、ね、それやった
らなんで、
ね、旅行の時にそのへそくりがあること言わんねやと、お前が体車つけた時だけは私へそくりあるから私がやりますと言うならね、
それ誰に怒ってるんですか。
奥さんに怒ってはるんですよ。僕は思ってるんですよ、そう書いてないですよ、怒ってるとは、旅行費用の足しにしてほしい、車の扱いについてはしばしば考えますと。だから修理するかどうかということは考えると、それ、まあ、別にしようがないわけですから、運転ね、ただペコッとへこんだ状態で走るべきかどうか。
いや、よう言われるのが、そのすったりへこんだりしたら、そっから腐食するって。
なるほど、
まあ、それもまさに生命保険じゃないですけど、今しかないじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう修理屋の落とし物かもしれないですけどね。
腐食してもいいじゃないですか、どうして買えるんや
ったら。いや違う、腐食して、でそっからサビがいって、で結局塗装って何層もしてるでしょ、
はいはいはい、
その塗装の一番奥の方までサビがいくと、それこそ塗装、普通の塗装では直せなくなるっていう言い方がまさに車の修理屋の言い方なんですよ。
あ、そうですか。先生、この場合ちょっと鉄平さんちゃうんちゃいますか。
いや、吸ってるとこもあるんでしょ、
吸ってるとこ、
吸ってる部分もあるんでしょ。
あっても、もう とにかくまあへこんだの、ガバッと。
いや、だからへこんでるのもそうですよ、そっから腐食するって多分言われるんですよ。
あ、そうですか。
はい、まあ、踏み込みあんまり言ったことないか分かんないですけど、
それはそうとしておいて次いきます。そんなこんなで
相変わらず
家族揃ってとぼけた日々日常を送っております。
あ、そうですか。
が幸いとか言ってます。家族一同風邪もひかず元気ですと。
ああ、それは素晴らしい
ですね。ママさんたちも体調には十分お気をつけてください。特にお年寄りの肺炎は怖いですから。
そうですよ、
僕に言ってくれてるんです
よ。ほんまそうですよ。
以前以上の以前のお便りで街歩きリクエストをしていたにもかかわらず、実はまだ日の出、商店街ボラボラは聞けていないのですが、
はい、
近日中に拝聴しますのでご容赦ください。それでは次回まで楽しみと書いてくれありました。
ありがとうございます。
はい、まあ、これはだからね、僕にはどうしようかなって相談されてるわけなんですけど、僕も返事を書くときにやっぱり僕はもうガム停の修理にしてね、それでもうドアを変えなはんなと。もうどうせそんな5、6万あんやったら、まあ、あれ旅行行くなりして奥さんのもう残しといてガムテ修理で行きなさいと言うて返事は出したんです
が、まあ、これからのね、ずっと乗る車なんでね、それ考えのダメですね。
まあ、しかし、
ね、今のこと考えるよりも僕はなんか修理した方がいいような気がしますよね。
僕はもうガムテで行くべきだ
と思います。5、6万で逆に修理できないと安いですよ。
まあほんまにね、それだとしたら安いかもしれませんね、
それだけしかかからんねや
った
ら、
ね、そうですね、はい。まあそんなんが一つ来ておりました。
ありがとうございます。
それとどうしましょう、もう一人来てはるんです
けど、ありますか、
行きましょうか。よろしいですか。時間行けますね。
いや、もう時間は言わんでいいです。僕はタイムキープしてるんで。
はいはい。北に美穂さんです。
ええー、って言う必要ない。北に美穂
さん、創立会員の北に美穂さんです。今名字は変わってはるんですけど、北にでくれてるんです。、は
い、そう、結婚されました、
ね、結婚されましたからね。バンマさん、すっかり目あれちょっとご指示もトモペンやり直しですね。
今携帯電話をね、
そうですよ、文
雄君触って、しかもガラゲーです。
バンマさん、あ、すっかりメールが遅くなって遅れてしまいまして、すみませんとかよくやります
。あ、そうですか。
この前 の新年会のお礼を僕、鉄道の中から出したんですけど、今その返事が来てるということ
ですね。鉄道の中、電車の
中かな。だからね、先日わざわざ神戸にお出ましいただきまして本当にありがとうございました。バマさんはじめ皆様お変わらず相変わらずお元気、めっちゃ嬉しくなりました。 また主人も初めてようやく馬場さんに会えて感激しておりましたと、私もその通りでございます、うん、ほんま改めて人生初の出産という経験ができるのは先日も言いましたが、ね、あ、遡っていけば馬場さんとの おかげやなと思い改めてお
りました。昔ね、文雄君が北谷さんに走れや言うたんですよね、はい、マラソンで
そうですね、
まあ、言うたんですけど、でそこからまあ今回に至るということです、まあ、いろいろあったんですけど、
ねまあ、そんなことをまあ、ね、はい、覚えててくれはって改めてそんなこと言われてちょっと僕もああそうかと思ってたんですけども、うん、人生はなかなか面白いもんですねということですね、水旅がのびのびになっているのはちょっと気がかりですが、先の楽しみにおいておかせていただいて、うん、まずはこの大事業頑張ってみますと書いてありますね、はい、また本局の方にぜひお邪魔させてくださいねと、それから元山さん3月閉店までは毎日お店フル回転で頑張っておりますがその後にでもぜひゆっくり、話をする機会を作ってあげてくださいねということ
です。パレルモですね、
はい、そうですね、
今週しましたよ話は。
そうですね、そうですね、はい、それではまだまだ寒い日が続きますがますますお元気にお過ごしください、みほと書いてくれました。
いいですね、
ありがとうございます。はい、こういうあったかいお便りというんですか、こんなものに貼って、まあ、もう皆さんご存知だと思いますけども、創立会員の美穂さんが、まあ、今妊娠ねということで、そうそうそうそう、お腹が大変立派な腹をしてはりまして、
ね、相撲取りみたいな動き方してましたからね、
ね、ちょっと歩き方も
だからやっぱお腹に赤ちゃんおったら足を、ね、前後に動かせないんですよね、特に前に動かせないんですよ。
そうですか、
太ももが当たるからお
腹に。なるほど、
だからどうしてもこうカニ歩きみたいな
のあるんですよ、ね、あ、なるほどね、左右に揺れて
そうそうそう、
揺れてるとなんか柳の枝みたいに言うとありませんけども、まあ、多少そういうやり方でしたね。
そうそう、いや、うん、ほんまにそうなるんですよ、
う
ん、
で、まあ、ご主人がそれに寄り添うてね、
あ、もうあの人すごいですね、うん、
あの人は
もうずっと美穂さんのね左肩にこう手を置いて、う
ん、あれできんことですよね、
なかなかね、うん、なんかまあね、こう違う人が見たら尻に敷かれてるんちゃうんと思うんですけど、
ご主人がですかあ、まあまあそういうように見えるけど実はそうではないと思いますけどね、
どうなんやろうな、
まあ、わかります、
優しい人やからね、そんな感じもしましたけどね、
うんうん、まあまあ、やっぱり女の人ってね、妊娠中って気も立ってますし、やっぱりあれぐらい優しい人がんと、
そうそうそうそう、
まあ、美穂さんも気の強い人やから何するわから
へんから、ね、時代踏まえにせんとね、
うんうん、本当今度第二の人生の大事業にね取り掛かられますので、ご主人様も助けてあげてください ね、 よろしくお願いいたします、はい、まあ玉のような赤ちゃんが出てくることを願いつつ、
そうです、ね、
ありがとうございました。はい、
高橋克彦さん、
いやいいですね、この人
はまたすごい、今年大事業される、
この人の事業も
ピースランナーです、
ね、いらんこと言いますけど心配ですよね。
いや、まあ、もうそれしゃあないです、
頑張ってくださいね、
心配してもしょうがないです。
あ、まあそうですね、
ね、はい、あんまり心配心配って言わんほうがいいです、
物事は
ね、
まあまあまあ、僕は癖ですから
、ね、いやいや、だからプラスに考えた物事はね。
なるほど、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はいはいはい、
アドベンチャーランナーの高橋克彦です。
なるほど、はい、
2012年4月に創刊したアドベンチャーランナー高橋克彦のメールマガジンもう今週の配信でついに200号となりました。
ありがとうございました。
週刊ピースランという名前なんで、
あ、そうですか、
まあ、週1回
っ、ね、やってますよね、
まあ、ということは月に4回ですから、
あ、すごいですね、
まあ、それで割ると、5死20なんで50ヶ月やから、まあ、約4年ぐらいやってあるということですよね。
すごいですね、おめでとうございます。
配信が遅れることもしばしばありましたが、うん、なんとか購読していただいている230名余りの皆さんのおかげで4年目を迎えました。
ま
さに4年目です。
これはすごいです。
これはすごいことですよね。これだけじゃないですからね、やってあるのはね。いろんなことやってありますけどね。
ものすごい動きですよ。
2012年は2度目の日本縦断、はい、そして13年には環瀬戸内海、
はいはい、
オーストラリア横断、
はいはい、
14年のニュージーランド縦断、
はいはい、
ネット環境に恵まれない現地からもメールマガを配信していました。
あ、よかったよかった、
僕らのラジオにもお便りくれましたからね、
はい、もう我々のラジオも本当ほとんど欠かさずね、
はい、
まあ、リツキチュンかすごい人です、はい、
そして今年4月でブログ、うん、ケイズブログもノンストップ更新で10年目に。
そうですか、
あ、そんななりますか。
ケイズブログっていうのがあるんです
か。あるんですよ。
いや、まあまあ
まあ、まあ、文雄君コンピューターしないんで ね、 んね、僕はたまに見させていただいてます。
ああ、おめでとうございます。
教員時代の2006年に始めた際には、
はい、
楽天ブログ、
はい、
そして途中から FC2 ブログに移行しましたが、
ああ、そうですか、
この10年の間にも Twitter や Facebook などの SNS が登場してきて、
うん、
ますます情報のデジタル化が進みました。
うん、
これ以上、
うん、
広げるつもりがはありませんが、
なるほど、
それでも時代の流れによってどう変わっていくのかは皆目見当はつきませんと。
ほんまですね、もうこれ流れみたいなもんですからね。そうですね、これは流れのしゃあないですよね。
いろんなものと共存しながらマイペースで進んでいくしかないのでしょ
う、う
ん、
はい、もう僕みたいに何にもあっても動かん人間もおりますが
冬子、まあ、ほんま動かんな。
普通はまあ流れる
もんですよ。動かん
よな。いや、私も今週次の週ぐらいね、
動きますか。
はい、なんか近くの講座があってね、近くでなんか朝日新聞の販売店
が、ね、本局の近くね、
本も近くの朝日新聞の販売店っていうのがある当たり前ですけども、
はいはい、
そこがなんかねデジタル講座をね無料でするっていう、いわゆるなんか新聞広告みたいな、まあ、新聞の中に挟んだったんやけど、朝日新聞の中に挟んだった、はいはい、それがあってですね、いっぺんそれをもう無料いうこともあり、
はい、
受けてみようかいな。1時間半でまあデジタルが分かるということでね、まあ嬉しいなと思って、これでまあデジタルが語れるなと思ってるんですけど。
俺それ行きたいわそれ。
あ、お前もまあよかった。あ、もうあかんわ、もう満員でした。よっちゃんも行ったんです。
え
よっちゃんがね、初めは誘った、よっちゃん誘ったんですよ、
ええええ、
ほんなもう私は行かんわ言うとって、これしばらく経ったら私も行くわ言い出してね、やっとそれ水曜日にあるんですけども、午前中によっちゃんが行って午後僕が行くんですよね。それ二人ともまあデジタルマンに、デジタルウーマンになる
じゃあもう帰ってきたら、
もうこれはもう
高重さんのメールマガジンですか。
デジタルというやつでね、
ケイズブログも、
ケイズブログとかビーズブログですよ僕は。高重さんびっくりしたんだ。
F で
F ズブログですか。
言いにく
いなちょっとな、
はい、B も言いにくい
ぞ。ワイズよっちゃんの場合はワイズブログ、
なんかワイズロードっていう自転車がありますけどね。
そうですか、
まあ、
自転車さんによっちゃならんと思いますが、はい、まあブロガーになりますよ僕も。
そうですか、ね、心強いですね。
いやだからね、なんか持っていくもんやったら何もないときだったんで。
っていうか何も持って
持って、
何も持って、
あ、携帯電話持ってくれても、
携帯電話持っていっても、じゃ携帯電話あれはカッコしてスマートフォンとか書いてんね多分。
あ、それは
いや携帯電話持っていてくれっていう前もね、
何も
やガラケーはダメ。
ただ僕はあのデジタルカメラ持ってますからね。
おまあまあ、
これはもう
そんな顔で言うことないやろ。
そうですか、まあ、全く縁がないことはないんです。
あ、まあ、いや、
まあ、一挙にこれでデジタルになります僕は、はい、
楽しみです。じゃあ来週はもうすごいんでしょうね。もうふみおくんの方にパソコンが、
もう、
ね、僕の方じゃなくてふみおくんの方に向いてると。
そうそう、お前なんかそんなもんね、仲間に入れたらへんよ。もう
それ心強いですわ、
そういうようなまあことを言うてみてるんですが、
大風呂敷広げましたけど、
どうでしょう。1時間半でねデジタルになれるもんならもうみんななりますわな。
そう、まあまあそれはね、
あの講座大丈夫かよ、ちょっと心配なんですよ、ね。
だからどんな人が来るか楽しみだね。
それです、それで行くんですけど ね、まあ、仲間っていうんですか、
よっちゃん
僕が最低なのか、まだ僕より以下の人がおるのか。
いや、
これはもうね、戦時中央のね、一つの大きなこれ
あると思うけど、な
かなか
おらんで、
まあまあうん、よっちゃんでも僕よりマシやからね。
いや、それは
コンピューターできますからね。
学校行ったやん、あのいいなんとかっていう
ところ。そうです、NEC のね、あの100万円ぐらいするパソコン
PC98 ですね。で僕はずっとテトリスやるためだけに起動させましたよね。
あの会社はええかな会社やね、
NEC はね、ダメ、ね、
まあ、最低ですよ。
いやダメって言ったらあかんですよ、ね、A 会社
ですが、まあ、僕も株も持って
80万ぐらいですよ、あれ確か。
そんなもんですよ、
高かったな。
もうサービスは悪いわ、教えにやけえへんわね。
俺の今買おうとしてるパソコンが2台買えるわ。
まあそうですね、ずっと前の話ですよね、
20年以上前ですね。で僕があのフロッピーディスクの時代で、
はい、
PC98 にフロッピーディスク、テトリスのフロッピーディスク入れて、
テトリスはロシアのやつで
したな。そうで、ずっとそればっかやってたっていう。
もったいないね、
テトリスのために80万使ったってね。
いやいや、よっちゃんも学校の先生だからね、やっぱりいろいろ必要やからと思って、まあ、ボーナス何ヶ月間貯めてこうたもんがね、もうまるっきり詐欺のようだみたいなもんですよ。
ほんまにね、あれは。
あんな2サービスはせ
えへんわ。ほんまにあの80万あったらいろんなことできたな。
当たり前ですよ、こんなもん。あんた、この JOBB なんか20年ぐらいあれでね、あの、
ちょっと待って、20年で
資金がいきますよ。
1年間4万円。
もうそんなもん。
安
っ。それはもう、みんなから交通費まで持ってんやからね、商店ですよね。
安いな。
いや、もう、恨みにも、本当にもう、骨髄に達してるというのがね、ね、NEC です。
NEC ね。
クソったれですわ、ここは。ほんまに。まあまあ好き気ままに言うとおります。
関係者の人聞いたらごめんなさいね。
いやいや、もう
僕は言うてませんからね。
はい、僕が一
切、僕の目の前のおじいさんが言うてるだけですから。
そう、もう僕もさ、まもなく死にますんで、ね。
そうそうです、
ね。思い切り言っときます。はい、はい、はい。
一本バゲタフェスタイン京都は。
すいません、そうでしたね。
あ、そうです。
高重さんのここのやったやろ。
高重さんです。
いやいやいや、わかりました。
一本バゲタフェスタイン京都は、京都マラソンの前日受付会場となる、都メッセで、今月の20日に実施します。
あ、そうですか。
京都マラソンがだから今月21日にあるんか。
あるんか。あるこの前、大阪でもありましたね、女子マラソンがね。
ああ、大阪国際女子マラソンで、福士加代子さんが優勝された
んかな。僕ちょっとどんな人はわからないんですけども、名前で覚えておりますね。
33歳。
はい、あ、そうですか、はい。オリンピック決まるとか決まらんとか言ってますね。
なんかもうほぼ決まりでしょ。
ほんまに。
いや、知らないです。
誰が決めるかしたけどね。
いや、まあ、なんか、あの人らが決めるん
ですよ、ね。あの辺りのね、はい、怪しい連中でしょ。
はい。怪しい。そう、俺も言うてへんから、
なるほど。そうですか。
あ、怪しい連中といえば、
もう今高重さんの
ごめんなさい、ごめんなさい、高重さんのメールからちょっと外れますけど、僕の知り合いの A さんが、A、いや、A さんで、A さん言うといてくれ。
あ、そうか、そうか。
A さん、まあ、A さんが、ね。
A さんが何か言わはったんか。
この前、テペさん、あの人に会いましたよ。会ったっていうか、会いましたよって言ってね、誰ですかって言ったら、K さんですって言って、あの、今話題の K さんですか、そうですって言って、はいはいはい、どこで会わはったんですかって言ったら、新大阪駅って言って、
たまたまほんなら。
いや、あったというよりも、多分こうすれ違ったぐらいなんですよね。
言葉をかけへんやろな、お互いに。
全然全然。でね、その A さんが、実はK さんが、まあ、逮捕される4日ぐらい前に会ったっていうか、その新大阪で、まあ、見たらしいんですよね。
あれも大きな記事になってましたね。
で、A さんがね、
はい、
ちょっと、ちょっとこう横でパッと見てたら、マネージャーみたいな人と一緒にいたらしいんですけど、
あ、そら必ず一人で歩いてませんもんね。
そうそう、はい、でまあまあ言うたらもう背もでかいし、
まあ、目立つやろ、
でサングラスかけてるし、
あ、色眼鏡
かなり、まあ、色黒眼鏡な、こう威圧感のある感じやったらしいんですよ、はい、で新大阪駅で、まあ、新幹線かその在来線か分かんないそこが、でベンチに座ってたんですけど、その横に
いいもん見たな、
そのマネージャーがずっと直立不動で立ってて、やっぱり周りをこうキョロキョロして、
あ、
まあ、週刊なんとかとか、あの記者がいないかとか、
はいはいはい、
こう警戒してたらしいですね。
そうですか、
まあ、その4日後に、
うんうん、なんか一人言い張るとこを、
そうそう、
注射器持ってたら持ってんのか書いてましたね。まあそうですから
しいですね、
うん、それだけやっぱあの人ってあれ新聞読んでますと、子供の夢をもう全面的に奪ったと書いてますけど、そんなに信用あった人なんですか。
いや僕は別に、
まあ、まあ野球に僕らはね、ほとんど縁がないからね、
どんな方があんまよく分かって
ないですよ、ね、分からないしね。ただまあ関西の人やったということがちょっと ね、
まあね、
同じ関西人として情けないなという気はありました
ですね。まあまあまあ別にね、関西であろうがどこであろうが どうでもいいんですけど、やっぱりもう覚醒剤一回やったら終わりですね。
まあ前にも例の文春がね、いっぺん報じてましたもんね、だいぶ前にね。
やめれないらしいですからね。
あ、そうですか。まあタバコと覚醒剤ちゃん怖いもんだしですね。
まさにタバコも似たようなもん、
はい、みんな怖いもんだしですよ、あれを簡単に吸うて。
高重さん行きましょうか。
高重さん
T の方行きましょうか。
もちろん高重さん両方何も言
えない人ですから。ないですね。そして来月3月12日は、
はい、
名古屋ウィーメンズマラソンの今度名古屋である。
名古屋なんでウィーメンズ言うんですか。女性言わんですね。
まあまあまあ女性でしょうね。
まあ なんか女って言うたらね、別に英語使わんでもいい
です。女マラソン、
そうですよ。
の前日受付会場となる名古屋ドーム周辺で実施しますと、
うん、そうですか。
これも前日にその日本バゲタフェスタをされるという。
日本バがありはまたね、足がありはいろいろと大変な方です、はい、
いずれも日本バゲタをお持ちでなくても、
はい、
日本バゲタを体験してもらえます。
なるほどなるほど、はい、
なくてもいけるという
です ね。
ま、はい、もなくやってくる5回目の3.11 に向けて、
はい、
ラン311というイベントも行いますと。
あ、そうですか。
3月11日を挟む3月の5日から13日までの期間、
はいはいはい、
走るだけではなく歩いたり自転車に乗ったりしても構いません。
なるほど。
いろんな方に参加していただきますという、まあ、だからこれ別にどこでやるとかじゃなくて、
うん、
まあ、個人的にこう走って、
なるほど、
例のあの震災に思いを馳せろ、
まあ、
馳せて くれという、まあ、東北とかあと関東の方もね、結構日があったり、まあ、北海道の方もね、あったとかなかった、青森ですか、
はい、
そういう話聞きますけど、まあ、そういうイベントやと思います、
は
い
は
い、まだ18万人もの帰宅難民がいる東北、その思いを忘れずランナーは走ることで祈りを捧げられたらいいなと思います。
ですね。
3月13日にはピースラン311を大阪城公園で実施します。
なるほど。
東北から遠く離れてはいますが、同じ思いで走りたいと思います、
はい、
共に走る競争できる方は参加してくださいということでございます。
わかりました。残念ながら、
うん
ね、走りは僕はちょっと行けまへんけども、よう走りまへんので加入してもらいますが、まあ、気分だけでもね、
あ、そうそうそうそう、
まあ、高重さんの方が言えないことですから、
そういうことです。
無事成功をお祈りいたしております、
はい、3月13日、まだちょっと寒い日ですよね多分ね、まあ、どうなるんでしょうかね、
暑くても寒くてもよう走りまへん
わ、まあ、は
い、
ですね、
すみません。
まだまだ寒い日が続きますが、皆さんご自愛ください、
はい、
ということでピースランナーの 高橋克彦さんでございました。
本当に一生懸命頑張ってください。ありがとうございます。はい。
はい、次はですね、
はい、
オフィス樋口さん。
はい、いいですね、樋口さん。早速伺いましょう。
掲示板に書いてくれました。
あ、そうです
か。なんで皆さんまたよかったら JOBB のホームページの掲示板から進
んでください。樋口さんは大体掲示板が多いんですかね。
いや、そんなことないです。
時には違うんですか。
たまにね、その JOBB のメールがいっぱいになって、
なるほど。
そのメール送れない時があるんですよ。その時は送ってくる。まあ僕はちょっとちゃんと管理しとったらいい話なんで。
あ、そうなんですか。
気をつけます。
はい、わかりました。
2月の7日に、
うん、
姫路サブカルフェスティバルというイベントが、
ああ、
姫路城前の大手前公園で開催されます。
ああ、大きな公園ですね、これね。はい。
痛い車、コスプレだけではなく、KRD8 のライブもありますと。
ああ、そうですか。
私が応援している KRD を見に行くのはどうでしょうかという、
うん、ああ、これ
僕に対する提案ですね。
ああ、そうですか。
詳しくは次のアドレスにアクセスしてくださいということで、まあ、これがその、
お、
姫路サブカルフェスティバル
ですね。なるほど。これがこのホームページですか、このサブカルフェスティバル。
そうそう
そう。なるほど、そうですか。
姫路サブカルフェスティバル。
かわいいですね。
はい。
はあ。ほんで、真っ白のお城と、この、ねえ、この
女性のね、
うん、
ハンバーガーみたいなの持ってます
よ
ね。
いい。
姫路バーガー博覧会。
ダブルハンバーガーですね、
はい、
これ。はあ、ほんと。
HBGLZ。ノーアイドル、ノーバーガーと、
ね、あ、たくさん可愛い子が並んでますわ。すごいな、ピンクですね、やっぱりこれらはね。はい、
まあ、そういうイベントがあると。
樋口さんがおられなかったらこんなあのホームページ一緒に見られんですね。
いや、来週から見れますよ、文雄君。
いや、
ぜひ見てください。
まあ、俺もデジタルになりますからね、
はい、2月の6日は KRD8 の定期ライブがイーグレ姫路のアートホールで開催されます。
あ、そうですか。
2月6日空いている人は定期ライブもいかがでしょうかという、
はい、
リスナーさんに対する
提案です。はい、興味のある方はどうぞ、
そうですね、
参加してください。はい、
馬場さんのアイドルボラボラの感想も聞きたいですと。
ありがとうございます。
僕ですかね。
いや、僕にはまさか誘いはないでしょう。
海外に行く予定ですが日程は決まりましたかと。
はいはい、
大体決まっております。
はいはい、
でね、これ面白いこと書いてるんですよね。はい、FM 千里に代理出演を打診しましたが前田さんの回答はどうですか。
そうですか。それ一回行こう。なんか
いや、これ多分僕が言わんとダメなんですけど。
あ、そうですか。
もうすでにそのスカイプがもうかなり前に決まってたんで。
あ、
前田さんには言ってません。
あ、そうでしたね。
すいません、樋口さん。
あ、すいませんでした。はい、ね、
結構前からもうね、スカイプが決まってたみたいなんですよね。
そうですよ。そうなんですよ。はい。はい、まあまあね、1時間でも。
まあ一応、文雄君の名前ついてますからね、番組ね。
そうですね。
そこでオフィス樋口さん出てきたら、あれと思いますよね。まあ面白いと思うんですけどね。
まあ、あの人どこ行っても話できる人ですよね。
あ、まあまあそうですね。
硬い話か柔らかい話まで
や
りますね。はい。
というわけで、樋口さんからのメールでございました。
はい。な、今回は遠慮していただくということですね。
そういうことですね。
わかりました。はい。
他ね、NPO 自動車活用推進研究会の
次、はいはい、
いつも小林さんという方からメールをもらうんですけど、
ね、
今回ね、内海さんという方ですね。で、すで、まあ、いろいろ面白い、なんか選手は確か映画の話がありましたよね。
ありましたかね、小林さんの方からね。
はい、そうそう、自転車がその、はい、なんかこう自動車と共存するにはどうしたらいいかみたいな、確か映画で、まあ、僕ら面白そうやなと言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、今回もいろいろですね、
はい、
こう提案してほしいような、 あとはなんかで資料の提供ももしできたらしてくれみたいな、こうお頼みのメールやったんですけど、
あ、そうですか。
まあ、またいろいろ活動されてるということで、
はい、
皆さんぜひ、
まあ、ね、
はい、自活権チェックしてみてください。
はい、ありがとうございました。
あといただきました、
はい、
松井さんでございます。
たくさん触れ入りましたもんね。はい、
例のスバルの、
機関誌ですね、はい、中之島の本もね、いつも、
ね、月刊
島民、これ面白い本ですね。月刊島民中中之島の本ですけども、
これ何でしょうか。
これが面白そうですね。はい、どう見えどう見るというね、
はい、
ここ松井さんなぜか知らんけども、この伊丹のね、美術館と知り合いなんか知りませんけどね、
はいはい、
いつも招待券くれはりまして、
知り上がりことぶきさんって漫画家ですね。
この知り上がりことぶきさんがですね、
ことぶきですけど、
ことぶきさんですから、はい、どう見えという絵描きさんがやはるんですけどね、
はい、
これをどう見るということをやはるんですよ。これをどう見えがというのは、この伊丹の私立美術館のなんかコレクションで結構充実してはるんです、はい、だからそのコレクションを見ながら、そのどう見えどう見るということをね、
まあ、ちょっとシャレも込めてるわけですよね。まあ、
シャレと言葉の遊びも含めて、で知り上がりことぶきって僕何の人わからんかったんですよ、
ね、漫画家ですね。
何してる人かやな
と、ね、漫画家で一時期ね、はい、なんか朝日、今もやってるのかな、朝日新聞かなんかの確か 夕刊かなんかの漫画書いてはったはずですよ、ことぶきさんは。
まあ、ののちゃんではないですよね。
あれはね、はい、石井久一さんですかね。
うん、あの人はもっと有名
な、ね、あの岡山県の出身の方ですね、石井久一さんは。
この人の、
その白井さんはどこの人か知らないですけどね。
うん、この人が、まあ、その、今回、痛みの美術館で、まあ、かなりショッキングな、こう、色の、こう、
そのポスターの色すごいな、それ。ちょっと見えへんわ、何書いてんのか。
はい、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、色でびっくりさせてるポスターで、はい、この、招待券を松井さんくれはってですね、ぜひお前行ってこいって言われてるんですけども。
あと以前文雄くんがですね、はい、JOBB でちょっと紹介しました、はい、異臭烈蔵の特別展のチケットもいただきました、
ええ、これはもう必ず行きます。
これ大阪の吹田にある国立民族学博物館で2月の25日からスタートいたします、
はい、
これは面白そうですね。どうぞ、
はい、ありがとう。これは私が
言ってもらいましょう。他にはね、蒲生の大阪史跡巡りの会、はいっていうのもいただいて、これスケジュールを、
これね、蒲生健さんっていうのは、はい、まあ、なんかおそらく議員の方やと思うんやけど、
ああそうなんですか、
大阪市のですね。
あ、なるほど。
その方がまあ
いろいろ面白そうなことやってある方ですね。
面白いことしはる人みたいですよ。
大阪城歩いて、あ、そうなんですか、うんうん、大阪城歩いて初登場、
うん、もうやらはったんですよ、それはね。
1月4日、
はいはい、
で今度2月7日には須磨寺、
はい、
行くらしいですよ、ね、北の天満宮とか、
ちょっとハイキンググループみたいな ね、
そうですね、
そんなことも
最後松尾大社行ってますね。
あ、そうですか、
京都ですよね、はいはい、岩清水八幡宮も、
まあ、そういうリストも送ってくれはりましたね、はい、で京都のあの例のね、
はい、
この
小学校ですか、
美術館ですよ。
あ、はい、あの駅の
駅美術館の、
あ、伊勢丹のね、
はい、これも面白いですよ、京薩摩の展覧会というのがあります。いつもありがとうございます。
で他にね、こっちまた共同ネタなんですけど、うん、ギア、
あ、いいですね、
ノンバーバルパフォーマンスギアのまた広告いただきまして、
はい、いつも気にかけてくれはりまして、ね、はい、
ロングラン公演、
ありがとうございます。
5年目に突入と、ね、2016年の4月に
大きくなってきましたよね、
はい、第2のコンテンツが まもなく指導と、なんかまた新しいことされるんですかね。
なんかまあこの観光ブーム、インバウンドの部分と乗ってですね、
そうですね、
ギアさんの伸びみたいなのがすごいですね。
現在公演中のギアは先日観客動員数8万人を突破いたしました。
おめでとうございます。
2016年4月でロングラン5年目にも突入、
はい、
少しでも進化し続けられるように細かな改定を実施していますと、
うん、そうですね、もうこちょこちょこちょこ
そうですね、ここの絵解きはみたいです、ね、そのアンケートを取って、内容を、まあ、オリジナル部分は変えないんですけど、ちょっと演出とか変えるところです、だから、僕3、4回見に行きましたから全部感じ違いましたから
ね、うん、なるほどね、それがすごいですよね、
面白いところですよ ね、
ね、
うん、一方ロングラン第2コンテンツとして世界のダンスに大いなる影響を与えた暗黒舞踏の試験公演を開始することになりました。
それは知らんぞ、
暗黒 舞踏ですか、なんか暗そうですよね、
まあ、それくらいがどうかな
名前だけですけど ね、
どうですね、
そこら辺のことはちょっと今分かんないな、暗黒舞踏に関しては
もうちょっとあれですね、
まあまあまあ自分で調べてみますわ。皆さんまた興味ある方はギア調べてみてください。
はい、面白そうです、面白そうです、面白いです。
GEAR でギアでございます、はい、
うんうん、
京都の劇場です。
言葉を使わんとね、
そうです、
肉体的な表現だけで、まあ、あ、いろんなこう気分を盛り上げ
ていただく、パントマイムとか、
はいはい、
ダンスとか、
すごいです、
あとマジックとか、
うん、
あとはマイムですね、ジャグリングも、ドールも出てるんですね、
また舞台装置が面白い、
面白い
ですね、あれやってる会場がね、
はい、
元の毎日会館ですよね、
毎日新聞の京都、
京都支局です、
京都支局か、
はい、
元のね、ビルとして建設された、昭和3年、
はい、
武田五一さん、
もう考えられるぐらいモダンですよ ね、やっぱり武田ってすごい人やったよなと思いますよね。
それをリノベーションして、
ええ、
今あの、まあ、全部がギアの専門劇場はないですけど、ええ、す、一部専門劇場、はい、専用劇場として運営されております。
はい、はい、いい面白い思いつきでしたね、これはね。
ふみおくん、こんな感じですかね。
はい、まあ、大体僕今 お話したようなことで、今日言いたいことは言い尽くしました。
またですね、来週もちょっといろいろおもろいネタ、はい、考えのダメですね、なんかありますか、
口を慎みながら悪口を控えな
か
った
と。そうですよ、なんかどっかあかんとか。
いやもう、まあ、僕しかさん言いませんけどね、言いませんからな、みんなな、
まあ、言うてもあんまり影響ないけど、
ね、何も影響ない、影響ないから言うてるんです
よ、
はい、まあ、皆さんもう許してくれてはるんですよ、
ね、はい、そういうことですよね、
次気ままに、
まあ、できればもうちょっと影響力を、
そうです、ね、
持ちたい JOBBB でございます。
それとまたあの海外取材の方もね、しっかりやっていきたいなと思ってます。
どうなるでしょうかね、あと現地とあの FM 線での
スカイプ
もどうなるか、
ね、
まあ、心配しててもしゃあないんでね、
まあ、そうです、そうです、
うまくいくと思えば何でもうまくいく、
はい、そういうことです ね、何でもかんでもやってみることです、
そういうことです、
はい、
というわけで、
はい、
JOBBB420 は今週すべてのプログラム終了いたしました、
はい、
リスナーの皆さん最後までお付き合いくださり、はい、ありがとうございます。
おかげで成り立っております、はい、ありがとうございます。
JOBBB420 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーのよっちゃん、
はい、
JR 神戸線摂津本山駅パレルモの皆様、
はいはい、
美穂さん、オリーブさん、美穂さんのご主人様、
はいはい、
まあ、私の娘もおりました、
はいはい、おりました。
そして大阪玉造の日の出通り商店街の皆様、はいはいはい、リスナーの皆様でお送りしました、
はい、
YouTube チャンネルも、
はい、
またパソコンの調子戻ったんで、
ね、
あの指導していってますんで、
はいはい、
また皆さんあの太巻きの動画とか
です、ね、
あとはあの例の何でしたあのあれですよ、あの魚何でしたっけ、
え
あの例の焼き魚ですよ、
焼き魚、
ハモじゃなくて
太平洋鮭とかいうやつですか、
ね、あ違う違う、アトランティックサーモンはね、
あ
のあのこの後すぐに僕更新します、というか皆さん、この JBB420 が更新と同時にアトランティックサーモン更新しますんで、
はい、
あれですよ、あれちょっと忘れてしまいました、ブリの照り焼きや、これももう公開しましたから、
あ、まあ、やっとできた、
ね、あと以前僕らがボラボラした疎開道路ボラボラの動画も全10回で一応スタートからまあゴールまで踏破しましたんで、
結構見てくれてありますか、ぼちぼち、
まあまあ見てますね、
あ、そうですか、
どうですか、あと太巻きがやっぱりみんな話題なんかな、よう見てくれてますね、
まあ、本当もうちょっと早やっといたらよかったけどね、
いやもうそれはね、パソコンの調子いかんなんでしょうがないところでございまして、あのラジオと YouTube の動画、
うん、
そしてホームページもまた皆さんあの、ま、いいねボタン押すとこあるんで教えてください、ね、
300万突破に頑張りましょう、
もうね200何万人ぐらいいってますんで、もうすぐやっと、あとチャンネル登録者も今1700人超えましたんで、
嬉しいですね、ありがとう、
まだの方ぜひ YouTube のチャンネル登録お願いいたします、まあ、以上をもちまして我々の、はい、JOBBB 皆さんの JOBB 終了いたします、はい、来週木曜日深夜1時の JOBBB421 の更新時刻まで皆様さようなら、
さようなら。